私はここで宣教させていただくのは実は2回目でございまして、今から14年前、2006年の10月の22日日曜日ですけれども、私が西南神学部の新学生の時にですね、一度宣教奉仕をさせていただきました。14年ぶりですけど、その時いらっしゃったかな、いらっしゃいますね、はい、何を話してかまで覚えてないですよね、はい、ですね。実はこの礼拝にあたって2週間前、霊天の永田執事にメールをさせていただきまして、説教代行ですね。でその後ですね、私は14年前に何を喋ったのかなと思って私も忘れておりましたので、パソコンを開いてですね、説教を全部取っておりましたので見ましたら、実は今日と同じ聖書の箇所でですね、なんとなく同じようなことを話してたので、まあ、覚えてないと思いますけど、覚えてらっしゃる方はもう聞かなくてもいいと思いますけれども、改めてですね、語らせていただきたいと思っております。キリスト教の教会歴では来週の日曜日、主日がペンテコステになっております。2000年前ですね、今日御言葉読んでいただきましたけども、120名の者がですね、祈っているときに聖霊が下ったんですね。そのことを覚えるですね、時であります。私たちは改めて聖霊の恵みですね、油注ぎに預かるものとなってまいりたいと思います。修法の裏面のですね、レジュメの方にも記載しておりますけれども、無教会の創始者であります内村勘蔵氏は、クリスチャンにとって最必要時、最も大切なことは聖霊を受けることであるというふうにですね、まあ、どんな聖書をですね、もう熟読しても、まあ、仲介書を読み漁ったとしても、ギリシャ語、ヘブライ語、もちろん大事なことですけれども、それに精通したとしても、聖霊の恵み、イエス様の恵みに預からなければですね、それはもう虚しいことであるとですね、内村勘蔵氏は言っているのであります。なぜ私たちは聖霊が必要なのでしょうか。聖霊はインマヌエルですね、主が共にいてくださる霊ですね。また聖霊の御として聖書には愛であり喜び平和と記されております。私たちは日々聖霊に満たされ、愛に満たされた生活、喜び感謝に満たされた生活を送ってまいりたいのであります。ペンテコステを迎えるにあたって、私たちも聖霊の恵みに預かってまいりたいのであります。ではどのようにして私たちは聖霊を受けることができるのでしょうか。聖書に聖霊は求める者に与えてくださると記されております。求める、つまり祈りであります。2000年前、120名の者が祈っていたように、私たちも祈って聖霊の恵みに預かる者となってまいりたいのであります。じゃあその祈りとは一体何なのかですね。具体的には2つの要因があると思います。今日読んでいただきました使徒言行録の1章の14節に記されております。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリア、またおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていたと記されております。2つのことですね。1つは心を合わせる祈りですね。そして2番目にひたすら祈る祈りですね。まあ、そのことに関して今日簡単にお話をさせていただきたいと思っております。まず第1番目の心を合わせるということですけれども、これは別の言い方をすれば教会の祈りということができると思います。私はこの教会の祈りもですね、細かく2つにですね、分けてお話したいと思うんですけれどもですね、教会の祈りの1番目ですね、それは教会、まあ、旧約では神殿でありますけれども、神殿での祈りですね。まず第1番目の場所的概念における教会の祈りということが言えると思います。私はこの状況の中でも、この筑紫の南キリスト教会が礼拝をですね、やめなかったですね、信仰的選択をされた、その兄弟姉妹の信仰を心から尊敬するものであります。まあ、私の教会もですね、窓を開けて、そして換気をしながらですね、ソーシャルディスタンスをして、マスクをしてですね、まあ、握手をしないで、食事もしないでですね、これまで礼拝を守ってまいりました。もちろんやむを得ず礼拝に出席されない方もおられます。まあ、その方はネットを通してですね、礼拝したり、そのような方もおられます。しかしそのような中でも、神の宮、教会に集うということは非常に重要なことであります。教会の祈りとはまず、まあ、場所的な概念として、この神の宮に集って礼拝を捧げるということであります。聖書の中でイスラエルの三代目の王様でありますソロモンが神殿を、神の宮を建てました。その神殿の奉献の祈りを捧げたときに、 主は言われました。あなたが私の前に願った祈りと願いを聞いた。私はあなたが建てたこの宮を聖別して、私の名をですね、神の名ですね、神の名を永久にそこに置く。私の目と私の心は常にそこにあるであろう。この教会で祈るということがどれほど大切なことであるのかですね、まあ、今この疫病ですね、まあ、コロナウイルスが流行っておりますけれども、ソロモンはこのような祈りを捧げました。もし国に飢饉があるか、もしくは疫病、立ち枯れ、腐り穂、稲穂、青虫があるか、また敵のために町の中に攻め込まれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、この神殿で祈る祈りを聞いてくださいというですね、まさに疫病ですね、稲穂とですね、今アフリカからですね、ご存知でしょうかですね、稲穂、バッタがですね、もう中国までやってきているんですね。聖書の世界も今もまさに同じことであります。しかしどんな疫病が流行ったとしても、この神殿での祈りを主は聞いてくださるんですね。それは主がこのところに名をとどめているからですね。なぜ私たちは教会に集うのでしょうか。これは主の皆がとどめられているからであります。旧約聖書の中でヒゼキヤという王様が出てきます。その時にアッスリアから大軍が攻めてきました。その時ヒゼキヤはどのようにして祈ったでしょうか。もちろん父なる神様に祈りを下げたんですけれども、聖書にこのように書いてあります。ヒゼキヤ王はこれを聞いて、衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入り、そして祈った。主の宮、神殿、教会に行って祈ったんですね。もう敵がいろいろ、アッスリアのですね、軍隊ラブシャケというですね、人がもう誹謗中傷イスラエルのためにやってくるのですね。その後またさらにヒゼキヤは使者からの手から手紙を受け取って、それを読み、主の宮に登っていって、主の前で祈った。主の宮、神の宮に行って祈るということですね。イエス様は宮清めの時に言われました。私の父の家は万国民の祈りの家と言われるであろうですね。教会は祈りの家であるんですね。預言者ダニエルはどのようにしてあのライオン、死の口から守られたのでしょうか。それは日に3度神殿に向かって祈りを下げていたからであります。キリスト教の歴史において欠かすことのできない、まあ、神学者でありますけれども、初代教父でありますけれども、アウグスチヌスという有名な方がおられます。まあ、しかしその方は当時はマニ教というですね、キリスト教になる前にはマニ教という偶像礼拝にですね、奉納しておりました。しかしその中で彼が改心に至ったのは、母モニカ、お母さんのですね、モニカというお母さんの涙の祈りでありました。そしてその信仰はとにかく教会に行って祈るですね。もう一日朝と晩ですね、もう何回も何回も教会に行って、そして本当にひたすら涙の祈りを捧げるですね、まあ、告白録という有名なですね、アウグスチヌスの自伝がありますけれども、この中にですね、母モニカがどれほど涙を流して祈ったかですね。しかももう1日2日ではないですね、2年3年4年ですね、9年間涙の祈りを捧げたとですね。その神殿に行って教会に行って祈る祈り、その祈りに主は応えられて、アウグスチヌスはマニ教から戻ってきて、素晴らしい神学者へと変えられていったのであります。私は母方から見れば4代目のクリスチャン、うちの子供はもうクリスチャン洗礼を受けて5代目ですけれども、4代目のクリスチャンであります。母方の母方のおばあさんですね、祖母は2代目でですね、まあ、牧師の子供同士でですね、おじいちゃんおばあちゃん結婚したわけであります。私のおばあちゃんはとにかく教会に行く、もう何があっても教会に行くですね。まあ、私の母は実家は熊本の山鹿というですね、温泉のある町でありますけれども、山鹿教会にですね、もう足しげく通っておりました。しかし、まあ、私のおじいちゃんですね、祖母の旦那はですね、牧師の子供でありながら、まあ、アウグスチヌスではありませんけれども、大本というですね、あの神道、信仰宗教の神道にですね、まあ、捕まえられてですね、それずっと偶像礼拝を犯していたんですね。その中でも母はもうとにかく教会に行くですね。毎朝5時半から蒼天祈祷会がですね、山鹿の教会で会っていたんですけれども、毎朝行っていました。ある時、暴漢に襲われてですね、おばあちゃんなんですけど、ちょっと変な男にですね、変態の男に襲われました。危うくギリギリもう怪我をしてですね、断絶からもなんとか守られたんですね。警察がやってきて、そして病院に連れて行かれてですね、治療しましたですね。 で、私の母のお姉ちゃんも同じ山鹿の教会なんですけども、まあ、おばあちゃんの娘ですけれどもですね、もうですね、病院でですね、もうしばらく休みなさいですね、ちょっとゆっくりして、それからまた教会にですね、で一応まあ怪我をですね、それ治療して家に戻りましたですね。そして翌日の朝ですけれども、5時過ぎになってですね、おばあちゃんはもぞもぞと起き上がってですね、じゃあ今から教会に行くと。いやいやいや、昨日襲われてですね、もうそんな、もう無理しなくていいよ、いや私はでも教会に行かないといけないですね、主の目がとどめられている神殿で祈るですね。私のおばあちゃんはそれでも教会に行き続け、そして、ですね、おばあちゃんの夫であるですね、大元に行っていたおじいちゃんもその祈りを通してですね、教会に戻り、信仰を復活し、またですね、街道建築、まあ、このような立派な街道がですね、山鹿にも建ちましたですね。私たちは教会での祈りをですね、これからもぜひですね、共に続けていきたいのであります。2番目にですね、教会の祈りとしてですね、まあ、文字通りですね、心を合わせるということですね。先ほど冒頭でお話しました内村鑑三氏の言葉を引用しますけれどもですね、内村鑑三氏はロマ書公開の中でこのように言いました。聖霊は団体の上に下る、聖霊は団体の上に下ることを上足とするとですね、もちろん一人で祈ること、それはとても素晴らしいことですけれども、やはり二人または三人が集うときに、その祈りを父なる神様は聞いてくださる。今日のところでも120名の者が集まっていたのであります。ですね、いや、さすがにうちの教会でも120名集まるというのは無理なことですけれども、じゃあ何人集まったらいいんですかですね。イエス様が言われた通りですね、二人が心を合わせて祈るなら、その祈りを父なる神は聞いてくださるですね。どのような状況の中でも、私たちは何としてもこの神殿に神の宮に集い、そして二人または三人が心を合わせて祈る祈りを主は聞いてくださるですね。この教会の選び取りに私は本当に感謝しております。多くても少なくても集うこと、それはどれほど主に喜ばれることでありましょうか。まあ、うちの教会も人数は少ないですけれども、朝5時から毎朝ですね、祈り会の時を持っております。使徒行伝の10章でコルネリオの家で異邦人に聖霊が下りました。それは集まっているですね、人々を集めてきたと聖書に書いてありますね。人々を集まっているときに、そこでペテロが説教を聞いているときに聖霊が下ったと記されております。日本のプロテスタント教会の始まりは祈り会から始まりました。アメリカからの宣教師バラのもとに数名の青年クリスチャンが集まり、新年に初秋祈祷会という集会を明治時代でありますけれども始めました。その初秋祈祷会は1週間の予定が、その後延々と続き、そこからリバイバル、聖霊の火が下り、横浜バンドといわれるですね、そういったクリスチャングループが生まれ、その横浜バンドから同志社大学に火が、リバイバルの火が移り、また札幌バンド、熊本バンドへと飛び火したのであります。その初秋祈祷会から横浜海岸教会という日本で最初のプロテスタント教会が生まれました。つまりペンテコステと同じように、日本のプロテスタント教会も祈り会から始まったのであります。1993年に阪神甲子園球場でリバイバルミッションという大伝道集会が行われました。とても素晴らしい、多くの魂が救われる、主の栄光が表される集会でありました。しかしその集会のために教育者を中心として30名近くの方々がひたすら涙の祈りを下げていたのであります。いよいよ大会が近づいてきてですね、不安になるですね、人たちの中で教育者が集ってですね、新城教会という教会を中心として祈り会が持たれたわけですけれども、愛知県の愛知県民の森というですね、その森で1週間の徹夜祈祷会が行われました。毎日毎日ですね、本当に山に登って祈るですね。しかしさすがにですね、1週間徹夜をするとなるとですね、皆さん疲れてきて、まあ、最終日の7日目はですね、もう今日は早々にですね、早めに切り上げようかと言いながらですね、祈り会を始めたそうであります。しかしそのような7日目ですね、必死で祈っている、もう疲れながらも祈っている、その祈り会の中で聖霊が下って、神様の恵みの中であのような素晴らしい大会が開催されたのであります。 ある神学者がペンテコステは2000年前の過去の歴史ではなく、常に現在の教会に起こらなければならないことであると言われました。私たちは改めて2000年前に下った聖霊の火を受けるものとなってまいりたいと思います。私は最初に一番目にですね、教会の祈り、それはつまり主の御名が唱えられている教会で祈る、また心を合わせて祈る、ですね、という祈りをお話しさせていただきました。2番目に、聖書はこの使徒行伝1章の14節であります通り、ひたすら祈っていたと書いてあります。ひたすら祈るですね、これは、私はすでに母教会の方では新旧約聖書を使っておりますけれども、新旧約聖書では熱心に祈るとですね、記されておりますですね。ひたすら祈るですね、これは熱心に祈るということでありますですね。聖書を支配している祈りは熱心な祈り、格闘的な祈りであるとですね、イギリスの神学者である P.T. フォーサイス氏が言っておられます。まあ、この本はですね、かつてこの教会の協力牧師をされておりました斉藤豪樹先生が訳された祈祷の精神の中に記されているんですけれどもですね、聖書を支配している祈りは格闘的な祈り、まさにこのペンテコステの時にもひたすらですね、熱心に祈っていたのであります。熱心な祈りに対して主は答えてくださいます。私たちは最も必要な聖霊の力を求めている今この時、熱心に祈り求めなければなりません。歴代志下の20章にヨシャパテ王様の話が出てきます。南ユダに敵の大軍が攻めてきた時に、ヨシャパテ王様はどのような祈りを捧げたのでしょうか。これは模範的な祈りであります。まず第一番目に教会の祈りですね、神殿に集まる、民に呼びかけて全員民を集めて祈る、それとともにひたすら祈る、熱心に祈っていたのであります。ヨシャパテ王様は民に断食を呼びかけました。断食というのは本当に心を注ぐ祈りの象徴でありますけれども、熱心に祈りを捧げたんですね。その応答として神の霊、聖霊が預言者ヤハジエルに下って、イスラエルの民は勝利を収めたのであります。創世記の中にヤコブという人が出てきますけれども、ヤコブは天使と格闘する祈りを捧げました。祈りは格闘ですね、ちょっとですね、疑問に思うかもしれませんけれども、まさにそうであります。この一章十四節のひたすらという言葉は、熱心にとか訳されますけれども、ギリシャ語でプロスカルテリオという言葉であります。このプロスカルテリオという言葉は直訳するとくっつくですね、くっついて離れないということであります。まさに創世記のヤコブが天使と格闘していたときに、祝福してくださるまで離しませんとですね、まさに神様を離さないですね。このプロスカルテリオですね、ひたすらと訳される言葉はもうくっつく、神様にくっつくですね、格闘の祈りであります。新約聖書のカナンの女が娘の病に対してイエス様の拒否に何度も会いながらも、私の娘を癒してくださいですね、何度も何度もイエス様を捕まえて祈りを捧げた、その祈りがまさに聖書を支配している祈りであります。有名な20世紀の神学者であるカール・バルトという人がですね、祈りとは一体何であるのかですね、祈りというのはですね、主に対する礼拝でもあるし感謝でもあるです。しかしまず祈りとは求めであるですね、徹底的に求めであるですね。先ほど主の祈りを祈りましたけれども、主の祈りも全部求めですよね、何々したまえですね。私たちは何か祈りというとですね、もちろん私たちは理性でも祈らなければならないんですけれども、やはりバルトが言う通り決定的に求めである。創世記のヤコブがひたすら天使と格闘して祝福してくださるまで離しませんと祈ったように、私たちは祈り求めていい、いや祈り求めなければならないですね。私たちはいよいよこの聖霊を求めて格闘的な祈りを捧げていきたいのであります。インディアンに伝道したデビッド・ブレイナードという伝道者がいますですね。ご存知の方いらっしゃるかですねと思いますけれども、非常に彼はもう29歳で天に召されるんですけれども、もう最後のですね、その大学を卒業して4年5年ですよね、わずか短い期間でありますけれども、インディアに伝道して多くの魂を 獲得した方でありますけれどもですね、その祈りたるやまさに格闘の祈りであります。私たちもこの祈りをですね、ぜひですね、捧げていきたいのであります。とにかくインディアのために必死で祈るんですけれども、4月25日聖日、密室での務めのために2時間を費やし、不滅の魂のために苦しみあえぐ。朝まだ早い時間であったけれども、体中汗でびっしょりになる。朝の早い時間であったけれども、2時間ですね、必死で祈って、もう汗でですね、もうですね、びっしりですね、濡れてしまうですね。6月14日月曜日ですね、現在考えている大きな働き、すなわち福音を述べ伝える技に関して、神の導きと祝福とを嘆願するために、今日一日を密かな断食と祈りの日として性別するですね。もう断食して、もうとにかく熱心に祈るですね。その魂の獲得のためにですね、これは訳され、もちろん日本語に訳されてるんですけれどもですね、これは祈ると書いてなくてですね、この本では争うと書いてますね。神と争うですね。まさに祈りは戦いですね。くっつくとですね、まさに今日のひたすら祈っていたですね。デビッド・ブレイナードは汗を流して神に祈るですね、単なる祈りではない、神と争うですね。暗くなるまでこのように大きな苦難の中にあったので全身汗に濡れるですね。まあそのようにして何とかしてインディアンの人々を救いに導きたいですね、切なるうめきを下げていったのであります。10月11月3日木曜日、断食と祈りのうちにひたすら一日を過ごす。祈りにおいて何ヶ月か経験したことなかったほどに激しく必要に神と争うことができたですね。まあ、祈りを争いとかですね、戦いとかですね、表現するクリスチャンというのは多分なかなかいないと思うんですけれどもですね、しかし本質は神に対して格闘していくですね。そしてですね、彼はもうですね、7月21日この本の最後ですけれどもですね、もう祈っていると心が開かれ、魂はかつてないほどに引き出された。あまり苦しみ、また熱心に嘆願していたので、祈りを終えて立ち上がったとき、まっすぐに歩くことができないほどであった。顔からも体からも汗が滴り落ちた。顔からも体からももう汗が滴り落ちる。もう祈った後立ち上がって歩くことができない、よろよろしてしまうですね。それほどの祈りですね。その祈りを主は聞かれて、素晴らしいですね、29歳というです、ね、若さに手に召されましたけれども、この若い伝道者を通して素晴らしい主の御業が表されたのであります。私のうちの教会は毎年夏に韓国のソウルからです、ね、ハンソン教会という教会が短期宣教に来られます。まあ、ふとしたきっかけからです、ね、10年ほど前から来られるようになったんですけれども、このハンソン教会は、まあ、一般的な韓国では長老教会、一番多いですね、あの教派でありますけれども、長老教会でありますけれども、しかしその教会はひたすら祈りと伝道ですね。一日中伝道して夜は祈り会をするですね。昨年夏はうちの教会で夏の子ども大会をですね、開いてくださいましたですね。もう1週間毎日毎日朝出て行って、一日中チラシを配って、そして夜7時食事をした後、8時ぐらいから祈り会をするですね。もうその祈りは熱心な祈りであります。その1週間の伝道と祈りの結果でありますけれどもですね、うちの教会始まって以来ですけれどもですね、子ども大会、子ども中心ですけれども、子ども大人合わせて184名の来会者が来てですね、総勢200名以上の人々がですね、その集会に参加したですね、当教会の新記録でありましたですね。正直、奇跡というか考えられないですね、日本の教会でそういったことが起こるとですね。しかしそれは彼らがひたすら、人間的な努力というのはただ出て行って伝道するですね、もうですね、素朴なことであります。チラシを配って、それ夜帰ってきたらもうひたすら祈るですね。このハンソン教会という教会は、韓国の普通の一般的な長老教会でありますけれども、毎週金曜日の夜に金曜聖霊集会という集会をして、それが実は韓国では非常に有名なですね、あの集会で、いろんな教会から参加される方が多いらしいんですけれどもですね、とにかく教会に集ってそこで熱心に祈る祈りですね。その祈りを通して日本のうちの教会で、日本でもそのようなことが起こることを私は昨年まざまざと見させていただいたのであります。 私たちは今こそ主に向かって祈りを捧げなければならないのではないでしょうか。現在のコロナウイルス、イナゴ、またさまざまなこの罪がはびこっている世の中にあって、手を挙げて祈らなければならない。この使徒行伝の120名のように祈らなければならないのであります。うちの教会に、私が生まれたのは1974年なんですけれども、生まれた年にですね、韓国からうちの教会に復興師といわれるリバイバリストといわれる先生が教会に来てですね、その時から26年間聖会を導いてくださいました。その先生が聖会に来られるたびに私の教会に語ったことは、多くの人々が地獄に行っているのに、滅びの中にあるのに、なぜ叫んで祈らないんですか。愛する者が滅びの中にあるのに、あなたはなぜ叫ばないんですか。実は同じことを他の韓国の先生から聞きました。10年前からそれこそ来ているハンソン教会の担任牧師、向こうでは主任牧師を担任牧師と言うんですけれども、担任牧師のドー・ウォンク先生も、数年前私がお会いしたときに最初に会ったですね、最初に会話したことは、日本の魂は滅びに至っている、その時に、日本も韓国もそうですけれども、今こそ叫んで祈らなければならない、他にも何名の方からも同じ言葉を聞きました。私たちはまさにこの使徒行伝1章の14節の神殿に集い、心を合わせて熱心に祈っていくですね。その祈りを通して聖霊の力を受けて、主の素晴らしい御業を生えさせていただきたいのであります。バビロン捕囚下の中でイスラエルの民は何よりも涙の祈りを捧げていきました。開かなくて結構ですけれども、エレミア書29章の中に有名な、あなた方に将来を与え、希望を与えよう、将来と希望を与えるという御言葉があります。しかしそれはどのようにして起こるのか。その時あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈る、私はあなた方の祈りを聞く、あなた方が私を尋ね求め私に会う、もしあなた方が私を一心に求めるなら私はあなた方に会うと主は言われる。その時あなた方は私に呼ばわるですね。これはヘブライ語でカーラーというヘブライ語ですけれども、まさに呼ばわる、叫ぶですね。いわゆるですね、何かですね、お上品に祈るということではありません。まさに魂の叫びでありますですね。120名の者もイエス様が十字架に疲れ復活されたですね。しかしもしかしたら自分もですね、捕まるかもしれない、恐れに取りつかれていたでしょう。その中でただひたすら主に向かって祈りを捧げていた。バビロン捕囚下のイスラエルの民も将来と希望を与えてくださる、そのためにただひたすら、その時あなたが私に呼ぶなら私は聞くであろうですね。エレミア書いたかどうか分かりませんけれども、エレミア哀歌といわれるその哀歌の中でもこのように記されております。シオンの娘を声高らかに主に呼ばわれ、夜も昼も川のように涙を流しなさい、自ら休んでることをせず、あなたの瞳を休ませるな。昼も夜も川のように涙を流しなさい。あのアウグスティヌスのハーモニカがひたすら涙の祈りを捧げたように、私たちは今祈らなければならないですね。中国のあるキリスト教のグループで、ちょっと笑い話でありますけれどもですね、そのグループ、キリスト教のグループに入る、いたんではないと思うんですけれどもですね、グループに入るにはですね、今ここで祈りなさい、祈らせる、そしてその目を見る、涙が出ているか、涙が出てなかったら、いやあなたはこの教会に入りませんよ、祈るときに涙を流しているか、それが教会に入る判断基準であるとですね、私はあながちそれは間違ってはいないのではないかなとですね。私の弟もですね、同じ教会で牧師をしているんですけれども、武田ヤコブという牧師がいるんですけれども、教会で今日説教しておりますけれども、武田ヤコブ牧師の息子のですね、息子が幼稚園がですね、福岡空港の裏にですね、フルゴスペル福岡教会という教会があるんですけれども、その教会のレインボー幼稚園ですね、キリスト教の幼稚園に行っておりました。ある時その武田ヤコブ牧師の息子がですね、何かができなくて、その幼稚園泣いていたそうですね。するとその教会の幼稚園の牧師夫人が言いましたですね、あなたもし泣くんだったら自分のためではなくて日本の魂が滅んでいる、その魂のために涙を流しなさいってですね幼稚園生に対してですね、幼稚園生に対してそういうですね、自分のために泣くんじゃなくて魂のために泣きなさいとですね、 すごいなというふうに思いましたけれどもですね、本当に私たちもそのような祈りをですね下げていきたいのでありますですね。まあ、いろいろ今日ちょっと、まあ、なかなかここに来れないのでいろいろお話しておりますけれども、最後の本をですね紹介したいんですけれども、「まあ、岐路に立って」という命の言葉社から出ているですね、韓国のチュギチョル牧師というですね、戦前戦中日本がですね韓国を侵略してキリスト教を特にクリスチャンを迫害していた中でですね、このチュギチョル牧師は刑務所の中でですね獄で、まあ、天皇礼拝をですね反対してですね、まあ、殉教された方でありますけれどもですね、まあ、日本でももちろんホーリネスや無教会迫害を受けたんですけれども、このチュギチョル牧師ですね、本当にこのような生徒方の熱い涙の祈りの中でですね、今の、まあ、韓国の素晴らしい主の栄光が表されているのではないかと思います。ですね、まあ、このチュギチョル先生も非常にですね迫害を受けて大変だったんですけれども、この奥様ですね、まあ、牧師である奥様が本当にもう祈りの人であったんですね。チュギチョル牧師がですね、まあ、天皇礼拝をしない、それに刑務所に捕らえられて、もう何度も入れられてですね、刑務所の中に入れられるわけであります。そして、まあ、牧師がいない中で教会の信徒たちのためにこの牧師夫人が必死で働くですね、まあ、息子が本を書いてるんですけれども、このように母は父の代わりに信徒たちの世話をするのに力を注ぎ、何より断食祈祷と徹夜祈祷によって霊的に武装した人でした。父が投獄されていた間、母は暖かい部屋で寝たことはなく、火をたかない冷たい脇の部屋で徹夜しながら祈りましたですね。断食祈祷と徹夜祈祷によってですね、ご主人が刑務所の中に入っているときに暖かい部屋で寝ることはなく、ひたすら祈りをしたですね。父は刑務所の中で殉教した人ですが、母は刑務所の外で殉教の道を歩んだ人でした。父が冷たい刑務所の床でひざまずいて祈っていた間、母は火の気のない冷たい部屋で断食しながら徹夜で祈っていましたとですね。もちろんお母さんは別に殉教したわけではないんですけれども、まさに同じように殉教の道を歩んだ。母は火の気のない冷たい部屋で断食をしながら徹夜で祈っていた。熱心に祈っていた。その結果としてですね、もう韓国の、まあ、そのような素晴らしい恵みを私のうちの教会は毎年受けてるんですけれども、その背後にはこの涙の祈りがあったのであります。私たちもいよいよペンテコステに向かって教会の祈りを、熱心な祈りを下げてまいりたいのであります。聖霊はすべての人に注がれる恵みであります。先ほどお話した使徒行伝の10章では異邦人の上に聖霊が下りました。アジアでも韓国、中国、素晴らしいリバイバルが起こっております。私の教会にはネパール語礼拝という礼拝部があります。うちの教会に一人のネパール人クリスチャンが10年前に来てネパール語礼拝を作り、彼は献身して神学部に入り、現在はうちの教会から宣教師としてネパールの隣のインドのですね、ダージリンに使わしております。まあ、その関係で私も6年前から3回ネパールに行かせていただきました。そのネパール教会のまさにリバイバル、素晴らしさ、もう若者が次から次と教会に集まって主を礼拝しているその姿を見させていただいたのであります。うちの教会にも、まあ、多くの、まあ、福岡にですね、多くのネパール人が留学生で来てるんですけれども、うちの教会にも毎週今日も午後から2時から礼拝入りますけれども、30名前後の若者が集って礼拝を下げています。しかも熱い信仰であります。非常に貧しい国でありますけれども、本当に主が祝福を与え聖霊を注いで素晴らしい救いの御業を生えさせているのであります。聖書は私たちに約束しています。ペンテコステの聖霊は誰に注ぐのか。神は公正なる、終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも預言するであろう。すべての人にすがる聖霊ですね。その時に私の男女のしもべたちにも聖霊を注ぐ。しもべ、2000年前、奴隷というのはもう当時差別されていた、人口にも数えられていない人々であります。しかし聖書はそのような人々にも聖霊がすがれる。なぜ日本は教会が弱くてですね、本当に なかなか救われないんだろうですね。しかし聖書は全ての人に注ぐ私の男女のしもべ奴隷たちにも聖霊を注ぐであろうと約束してくださっています。私はネパールの教会の姿を見るときに日本にも必ずそのような素晴らしい時が起こると信じるのであります。だからこそ私たちはこのペンテコステにあたって心を合わせてひたすら熱心に祈っていたこの祈りを捧げるものとなってまいりたい。このような状況の中でも集まることを選び取ったその信仰でこの教会がいよいよ主の恵みの中で前進することができますように心から祈っているのであります。一言お祈りいたします。天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。本当に無学の民との愚かなものを取り次ぎでありましたけれども、聖霊様が私たちに御言葉の真理を与えてくださいますようにお願いいたします。本当にこの終わりの滅びの世の中にあって、私たちはますます目を覚まして祈ることができますようにお願いいたします。あなたがこの地に筑紫の南キリスト教会をお建てくださり感謝いたします。どうかお一人一人に聖霊の恵みを注いでくださり、あなたの栄光のために大きく用いられますようにしお願いいたします。今日から始まる1週間、いよいよ聖霊の恵みの中で日々を愛と喜びと感謝の中で過ごすことができますようにお導きください。今朝の御言葉が私たち一人一人にこの教会に成就しますように、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。